ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。本日雪が降っております。えらいことになっております。ちょっとね、東京の方も積もりまして、冬っていう感じですね。ザ・冬っていう感じでございますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。起きてからこの方、家の外に出ておりません。もう寒そうなので、必ずや確実にずっと今日は家の中に引きこもってやろうと企んでいる次第でございますけれども、皆様いかがお過ごしですか。それでは本日もまた一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のエステル記第7章。王とハマンはやってきて、王妃エステルと酒を酌み交わした。この酒宴の2日目にもまた王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか。王妃エステル、それを授けてやろう。何を望んでいるのか。王国の半分でもそれを叶えてやろう。王妃エステルは答えていった。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて、根絶やしにされ、殺害され、滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたでしょうに。事実、その迫害者は王の損失を償うことができないのです。アハシュエロス王は王妃エステルに尋ねていった。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。エステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。王は憤って主演の席を立って、宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとして居残った。王が彼に災いを下す決心をしたのが分かったからである。王が宮殿の園から主演の広間に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前で、この家の中で王妃に乱暴しようとするのか。この言葉が王の口から出るや否や、ハマンの顔は覆われた。その時、王の前にいた宦官の一人、ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのために、ハマンが用意した高さ50キュビトの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ。こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった。と、第7章はここまででございます。やはりハマンの悪だくみは神に見透かされていたかのように、ことごとく崩れ去り、そして悪だくみの象徴であったね、柱に自分がかけられてしまうという、こういう末路をたどっていますね。いやー、聖書って面白いですね。こうやって読んでいくと、こうやってね、きちんとした物語ができていて、何が悪く何が良く、 どういう順序を隔てていってこうなってしまったのかというのがね、結構克明に書かれていたりするので、非常に、勉強になると言いますかね。やはり壮大なドラマには死の物語というものがね、含まれてきますけれども、このね、悪という象徴のものにね、脅かされないように、生の方にね、生きられるようにできたらいいなと、聖書からね、いっぱい学んでいきたいなと思う次第でございます。ということでございまして、本日も最後まで聞いてくださいまして、どうもありがとうございました。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅、梅、梅、サーティーでした。